皆さん、いかがお過ごしですか？ここからは藤沢市生涯学習大学放送通信コースをお送りします。この番組では生涯学習大学の放送通信コースとして、市民の皆様が在宅で学習する機会を提供しています。この講座のテキストは受講をお申し込みいただいた方に配布しています。講座の内容に関する資料を掲載していますので、ぜひご利用ください。お申し込みに関しましては、生涯学習活動推進室電話番号 0466-25-8890 までお問い合わせください。現在お送りしているシリーズは、クラシック音楽機構ピアニストと巡る起源から現代までの音楽史です。クラシック音楽は敷居が高いと思っていませんか？ただ音楽を聴くだけではなく、時代背景や音楽史を学ぶことで奥深さや面白さに気づくことができるかもしれません。心癒される音楽との出会いで世界を広げ、あなたの人生に彩りを添えてみませんか？講師は藤沢市生涯学習人材バンク登録講師、菱田恵子さんです。今週は第8回20世紀以降におけるロマン派音楽の続き、クラシック音楽はそこにあるをお送りします。
皆様こんにちは、ピアニストの菱田恵子です。令和4年度藤沢市生涯学習大学放送通信コース、クラシック音楽機構全8回今日は最終回です。よろしくお願いします。演奏会の後で楽屋に来ていただいた方とお話などすると、こんなに小柄なのによく大きな音が出せますねと驚かれることがあります。無論体が大きいに越したことはないのですが、小さくても力を抜いて正しいタッチで弾けば大きい音は出せます。それよりも弱い音をきれいに演奏する方が難しいんですよ。さて今回は最終回、20世紀以降におけるロマン派音楽の続き、副題はクラシック音楽はそこにあるです。この時期大きく古典派音楽から離脱しようとしますが、さて離脱しきれたでしょうか？もうベートーベンの亡霊は出なくなったでしょうか？後で比較参照するために、まずベートーベンの曲をお聴きください。ほとんど最後のピアノ曲、ソナタ第32番第2楽章の第3変奏です。和音が配列されています。新しい和音も混ざっています。和音から旋律めいたものが感じられますが、元の主題旋律からかなり変わっています。旋律というよりは響きを作っているような感じがします。なんだか神秘的ですね。音符一つずつを追いかけず、曲全体を感じたくなります。19世紀末のフランスで響きを大切にして不協和音や曖昧な調整を使う音楽が作られました。ロマン派の一種とも言えそうですが、特別に印象派音楽と名付けられています。まず印象派音楽の代表的な作曲家、ドビュッシーの牧神の午後への前奏曲です。ドビュッシーは従来の作曲技法で禁じられていた和声進行を用いて斬新な響きを作りました。次に管弦楽の魔術師ラベルです。ボレロやムソルグスキーのピアノ組曲展覧会の絵の編曲で有名ですが、ここではクープラの墓をお聴きください。 音が塊で動いているみたいですね。ところで、クープランの亡霊も出てきましたね。覚えていますか？バロック音楽の作曲家でしたね。これらは考えようによっては、先ほど聞いたベートーベンのピアノソナタの延長と言えるかもしれません。ロシア民族楽派の延長にラフマニノフがいます。不協和音をたくさん含んだ旋律や和音をふんだんに使うのが特徴です。前回パガニーニの起草曲を聞きましたが、これを主題とした教師曲という名の変奏曲を作りました。その第18変奏がとても有名です。本来ピアノ協奏曲ですが、独奏ピアノパートが実は二声旋律とアルペジオの伴奏になっているので、旋律をピアノ、伴奏をハープで再現してみました。意外と合いますね。旋律では対位法を使っています。この構成法は実はベートーベンの交響曲第7番第2楽章の主題提示部の第2変奏と同じです。例えるなら、和音を斬新にしてたくさんの音を集めて豪華に仕立てたその生地が古典派音楽だったというオチです。ところで、この第18変奏ではパガニーニの旋律はそのままではなく上下ひっくり返されています。斬新と思いきや、バッハは音型のひっくり返しは得意中の得意でした。亡霊は絶えませんね。ベートーベンもピアノソナタ第31番の風雅でやっていました。次はドボルザーク作曲交響曲第9番新世界の第4楽章の前半をお聴きいただきます。ただし時間の関係で継ぎはぎし、転調した箇所で一旦演奏を止めます。転調しました。ただすぐに元に戻ります。この後すぐ、この曲でただ一回だけシンバルが鳴り、その後転調します。少し飛ばしますね。都庁長から辺補庁長。辺補短調から補短調。補短調から路短調。路短調から途短調。途短調から補短調。さて、平行調。つまり 破調調と異端調のような同じ調合の調調と端調の間や同種調、つまり破調調と破端調のような同じ主音の調調と端調の間は音が自由に行き来できます。ロマン派以降の音楽は平行調や同種調を音がさまよう曲もたくさんあり、調調か端調かわからないものもあります。新世界交響曲の第四楽章は全348小節で、最初の約 60% にあたる213小節中、同種調や平行調への転調を除き15回も転調します。すごい数ですね。古典派音楽では考えられません。古典派音楽までは1、4、5の和音、つまり機能和音が同じになる5度上の属調や4度上の下属調への転調が主流でした。破調調から見た徒調調とへ調調です。ロマン派ではこれ以外の転調をさまざまな方法で実現しようとしました。そして20世紀前後には突然全く違う調に行ったり、あるいは調性を崩してしまったりしました。ところでこの曲を聴いてください。あえて早く演奏します。変わった和音が出てきます。転調したかどうか調整の有無すら分かりにくい箇所もあります。本当はゆっくりなベートーベン作曲ディアベリの主題による33のピアノ変奏曲の第10変奏です。彼がすでに自分たちが構築した調整法を変えようとしていたのですね。ロシアのプロコフィエフは半音を駆使して響きを作るのが特徴ですが、子供のための公共的物語ピーターと狼はそれが分かりやすいかと思います。音楽に物語性を持ち込む例は過去にもありましたが、これは物語と音楽が同じ比重になっています。すべての音を平等に扱う無調や十二音技法を作ったのはドイツのシェーンベルクです。ちなみに4分33秒などで有名なアメリカのジョン・ケージは彼の弟子でした。シェーンベルクの代表作は清められた夜ではないでしょうか。弦楽60奏曲です。楽譜には調合がついているのでこれは無調ではないのですが、はっきりしない調ですね。20世紀前後以降の音楽の新しい試みとしては、他に音色や音配列の変更が挙げられるでしょう。音楽に実音を入れた楽曲は今までにもありましたが、電子楽器の登場で音色を自由に変えられるようになると、実に様々な音が音楽に使われるようになりました。音色は音楽の特徴そのものを支配し、今風の音は高周波を多く含む明確な音なんだとか。ちなみに、高周波成分は難聴を引き起こす原因の一つなので、聞きすぎに注意しなければいけません。また、音のない音楽、同一旋律の繰り返しを多用する音楽、楽譜そのものを美術作品とする音楽なども現れます。偶然に支配される音楽というのもあります。ドボルザークは後にアメリカに渡りました。その後、ラフマニノフ、プロコフィエフ、ストラヴィンスキーなど、ロシア革命前後にアメリカに亡命した作曲家も多いです。 アメリカへの移住はバロック時代前後に始まりました。アメリカ音楽のルーツは移住者によるヨーロッパ音楽、奴隷として連れてこられた黒人によるアフリカ音楽、原住民音楽などです。ハワイやメキシコの音楽も影響しました。今お聞きいただいているのはフォスターの主は冷たい土の中にと、ワークのおじいさんの古時計、そして黒人霊歌アメージング・グレイスのメドレーです。フォスターやワークは奴隷だった黒人の気持ちに寄り添った白人作曲家でした。なんとなくどこかしんみりした情緒の曲ですね。ヨーロッパから一線を画して歩んできたアメリカ音楽は、20世紀前後に再びクラシック音楽の影響を受けました。そしてジャズ、ロック、映画音楽などの商業音楽につながっていきます。ガーシュウィンのラプソディ・イン・ブルーなどが有名です。アメリカで発祥した黒人音楽のブルースと同じく白人音楽のカントリーが融合してロックンロールができたとされます。諸説ありますが、一般的にはロックンロールから黒人要素が抜けた白人音楽がロックです。プレスリーはロックンロール音楽家で、ビートルズはロックバンドになります。ロックに高音シャウト、重厚な音圧、派手なギタープレイなどを付与したハードロックが1970年代前半にブームになりました。電気楽器による大音量でアグレッシブな音楽ができました。このハードロックをさらに速く重く、そして思想を込めたのがヘビメタルと言われます。大衆音楽として一般人の共感を得るのではなく、思想的なんだとか。また音量の大きい楽器をすべて聴かせるために対位法の概念を用いているそうです。ヘビメタルでベートーベンの悲壮ソナタを演奏したり、ボーカリストがクラシック歌曲を歌うのを聞きましたが、違和感がありませんでした。ヘビメタルは古典派音楽の楽器や奏法が変化したロマン派音楽の一種と言えるかもしれません。 バッハ、ショパン、パガニーニなどを参考にするヘビメタル音楽家は多いそうです。そして作曲を通して世に問い続けたベートーベンの曲は、それ自体がヘビメタル的要素を多分に持っていると言われています。ここにも大勢の亡霊がいましたね。プロコフィエフが音楽をつけた映画アレクサンドル・ネフスキーとイワン雷帝は不朽の名作となりました。ある映画監督曰く、視覚映像より聴覚音声の方が人の本能的な部分に訴えるので、より重要かもしれないとのことです。今や映像時代ですが、映像には音楽が欠かせませんね。ミュージカル映画や映画音楽の流れではバーンスタインやジョン・ウィリアムズも有名です。今ハマースタイン2世作曲サウンド・オブ・ミュージックのすべての山に登れをお聴きいただいています。先ほどお聴きいただいた新世界交響曲同様に転調が激しい曲ですが、聴くと全く抵抗感がありません。最近では CM、ドラマ、アニメなどにクラシック音楽が用いられる例も多いです。山本直純はクラシック音楽家ですが、日本で大衆音楽を広めました。流行歌も含めた商用音楽はクラシック音楽を参考にしながら、分かりやすく、ある時は物語性を音楽に乗せたりしています。流行りの旋律や和音を入れることも多いでしょう。最後に少しだけ日本の音楽とクラシック音楽の関係性について触れておきます。明治時代にロマン派音楽が日本に入ってきました。ライプツィッヒに留学した滝廉太郎は、日本語の歌詞と西洋的旋律を上手に合わせました。続く山田耕作はベルリンに留学し、作曲家や指揮者として日本に西洋音楽を広めました。その後、段幾間、竹光徹、三好明など、多くの日本人作曲家が活躍しました。さて、8回にわたりお聞きいただきありがとうございました。生まれる前の心臓の音から今回のいわゆる近現代音楽まで、クラシック音楽に軸足を置いて音楽や楽器について駆け足で眺めてきました。いかがでしたでしょうか。身の回りの音楽もクラシック音楽とつながっていることがお分かりいただけたら嬉しいです。1月7日のスクーリングではピアノのレクチャーコンサートを実施します。ベートーベンの悲壮ソナタやショパンの英雄ポロネーズなど、放送ではご紹介しなかった名曲もたくさん演奏します。演奏やお話を通して作曲家の思いなどもお伝えできたらと思います。最後にちょっとご案内です。どこかで稽古ニュースを見かけたら、ぜひお持ち帰りください。また、インターネットで稽古の音楽室を見かけたら、建築途上のウェブサイトでお恥ずかしいのですが、ご覧いただければと思います。それでは時間となりました。スクーリングで皆様とお会いできるのを楽しみにしております。
藤沢市障害学習大学放送通信コース、クラシック音楽機構、ピアニストと巡る起源から現代までの音楽史、全8回シリーズをお送りしています。今週は第8回、20世紀以降におけるロマン派音楽の続き、 クラシック音楽はそこにあるをお送りしました。この講座のテキストは受講をお申し込みいただいた方に配布しています。講座の内容に関する資料を掲載していますので、ぜひご利用ください。障害学習活動推進室では、この放送を聞き逃してしまった方や、もう一度じっくりと聞きたいという方のために、過去の放送 CD の貸し出しを行っています。 CD の貸し出しは原則として1回1週間まで借りることができます。ご希望の方は藤沢市本町 1-12-17 藤沢公民館労働会館等複合施設 F プレイス2階の障害学習活動推進室まで直接お越しください。またこの講座はインターネットでも受講いただくことができます。詳しくは藤沢市障害学習活動推進室のホームページをご覧いただくか、この番組のホームページからもリンクが貼ってありますので、そちらをご覧ください。ここでスクーリング開催のお知らせです。今回のシリーズ、クラシック音楽機構ピアニストと巡る起源から現代までの音楽史をより深く学ぶために、直接講義を聞ける機会として、受講生を対象にスクーリング、レクチャーコンサート、ピアノでさらうクラシック音楽の歴史を行います。先生の直接指導により、放送内容に関する質疑応答など、学習内容をさらに深めてみましょう。開催日時は2023年1月7日土曜日午後2時から4時まで。場所は F プレイスホール。定員は100人。応募締め切りは12月8日木曜日必着。お申し込み多数の場合は抽選となり、市内在住、在勤、在学の方を優先します。抽選結果は応募者全員に郵送でお知らせします。お申し込みに関しましては、障害学習活動推進室電話番号0466-25-8890までお問い合わせください。藤沢市障害学習大学放送通信コースをお送りしました。